聖書朗読いたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書13章の1節から8節です。教会備え付けの聖書ですと、新改訳聖書ですと、新約聖書の86ページです。マルコの福音書13章1節から8節、新改訳聖書ですと86ページです。イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、これはまあなんと見事な石でしょう。なんと素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですか。石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに質問した。お話しください。いつそういうことが起こるのでしょう。またそれが皆実現するような時にはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそれだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞いても慌ててはいけません。それは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉も起こるはずだからです。これらのことは生みの苦しみの始めです。それでは生みの苦しみと題して、宮内先生にメッセージを取り継いでいただきます。
こんにちは。今日の聖書の箇所ですけれども、生みの苦しみと最後にイエス様がおっしゃっています。で、弟子たちと一緒にイエス様が神殿から出て行かれた時のことです。弟子たちがヘロデが再建していた、増築していた神殿、ものすごく立派なものなんですけれども、その増築した神殿を見て、これはなんと素晴らしい建物でしょう、まだここに持ってこられた石はなんと素晴らしい石でしょうって驚いていました。するとイエス様は彼らに言われます。この大きな建物を見ているのですか。石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。なんか大きな建物とか素晴らしいものを見ると永続するような気がします。でもイエス様はそれがずっと続くものではないんだ。アメリカ、ニューヨークに住んでおりますと、なんかお金であったり、名声であったり、力であったり、権威であったりするもの、これが永続するようなイメージを受けます。でも、つい昨日もあるところで突然ものすごい音が鳴り響いたそうですね。何かと思って調べてみたら、隕石だったと。その隕石が大気圏に突入するときの音だったって言います。何キロもの大きさのものが地球にぶつかる、そういうことはままあるあっていると言います。大きなものが、もっと大きなものが集まれば、私たちなんか本当に生きていられません。でもなぜか私たちはこの地上が、私たちの持っているものが永続するような気がします。立派であれば立派であるほどそう思います。この弟子もそう思いました。神殿見たときに、この立派なものは本当にすごいな。人間が作ったものに感動したときにイエス様は言われました。この石が一つも崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。実際そうです。今もイスラエルの神殿は、エルサレムの神殿は壊されたまんまです。人間の栄養映画なんてそんなものですね。それからイエス様はオリーブ山で宮に向かって座っておられましたけれども、 この話を聞いたペテロとヤコブとヨハネとアンデレ、中心の兄弟ですね。ペテロとアンデレは兄弟ですし、ヤコブとヨハネも兄弟です。この中心的2人の兄弟が密かにイエス様に尋ねました。本当にそんなあの立派な建物がぶっ壊れるようなことが起こるのいつですか。そうするとイエス様が答えられます。五節、そこでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそれだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞いても慌ててはいけません。それは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉も起こるはずだからです。これらのことは生みの苦しみの始めです。今日のメッセージのタイトルに生みの苦しみとつけました。生みの苦しみ、何を生んでいるのか。戦争や戦争の噂、イエス・キリストの名を語るもの、本当にたくさん出てきましたよ。最近も私はイエスだという人出てきます。日本にもいますし、2人ほどいましたね。生まれ変わって、私がそうだ。どこにでも起こってきます。私が本当の救い主なんだ、キリストなんだという人が出てきます。この聖書を読んでないということですけれども、私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそれだと言って多くの人を惑わすでしょうって聖書に書いてあるんですから、ここを読んでいればそんなことは言わないでしょうけれども、読んでない印ですね。そんな人がたくさん出てきます。そして多くの人が惑わされます。戦争が起こり、戦争の噂を聞き、地震が起こり、まるで今、いつの時代もみんなはそう思ったんですけれども、民族が民族に戦いを挑み、国は国に対して敵対して立ち上がり、方々に地震が起こる、飢饉も起こるんだと書いてあります。でもこれは生みの苦しみなんだ。何の生みの苦しみかということですね。そのことを考えると同時に、先週子供メッセージで聖書の箇所を一箇所読みました。そこには試みに合わせないでくださいっていうのがありました。イエス様がお弟子さんたちに主の祈りを教えられました。その中に試みに合わせないでくださいというのがあったんです。神様にこう祈りなさいというその祈りの中に、試みに合わせないでください。でイエス様自身も十字架につく直前にそう祈っておられます。どうぞこの杯を取り除いてください、ただ私の思いではなくあなたの思い。杯は試みを指しますけれども、この試みを取り除いてくださいとおっしゃっています。私たちはイエス様を神様のだと理解してますけれども、イエス様の試みだって何だったと思いますか。弟子たちに試みに合わせないでくださいって祈ったらいいよって言われましたけれども、イエス様自身も試みを感じておられたわけですね。だから毎日試みに合わせないでくださいと祈っておられたんだと思うんですよ。その祈りを弟子たちに教えられた。じゃあイエス様にとって十字架につけられる前、試みって何だったと思いますか。まだ十字架につけられる前、イエス様にとって試みって何だったんでしょう。イエス様はこうおっしゃったことがあります。ああ、お前たちにいつまで付き合わないといけないんだろうか。その病の者をここに連れてきなさい。ある一人の病気の子供がいましたけれども、お弟子さんたちが癒されなかったこと、癒すことができなかった時があります。その時にイエス様がポソッと言われたんです。いつまでお前たちと付き合わないといけないんだろうか。そしてイエス様はその子供を癒されるんですけれども、弟子たちが、いやこれなんで私たちにできなかったんですかって言うと、お前たちに信仰がないからだ、からし種の一粒信仰があればこれができるということをおっしゃいます。信仰と祈りによらなければこれはできないんだとおっしゃったんです。イエス様にとって試みっていうのは、大好きで愛し抜いている人間が神様に従って命を大切に生きないこと、いつまでたってもお互いに自分の 欲望ばっかり言って目の前にいる人の必要に本当に応えることができない、それを見るときにイエス様は本当に辛い思いをなさったのではないかと思うんです。それが試みだったのではないかと思うんです。ミュンヘンのマクドナルドで事件が起こりました。18歳の男の子が、イランとドイツの二重国籍の男の子が子供に向けて銃を向けたっていうんですね。子供に向けて、7人が青少年だった。そしてこれはテロかって思ったら実はそうでもなかった。でも本当にそうでもないのかなと思います。イランからドイツにやってきて生活生きにくい中でいろんな差別を受けたのかもしれません。プレッシャーを受けたのかも分かりません。だからといってそれでいいということにはなりませんが、この人はいろんなストレスを抱え、いつの間にかこれまで大量殺人を起こした人のサイトとかを見てはそれに賛同していたようです。そして自分も武器を備え、その子供たちを殺す。その時にイエス様はきっと試みに合わせないでくださいってご自身祈っておられるのではないかと思うんです。たくさんの人も同じ祈りをしておられると思います。この事件が起こった後、ある方はエルケ・ドレスマンさん、これは公表されていますからエルケ・ドレスマンさんという方のことを紹介しますが、難民・移民にドイツ語を教えている方です。この方はこの出来事が必死にドイツに溶け込もうとしている難民らに事件が影響を与えないことを願っていると話し、キャンドルを灯したと記されていました。エルケ・ドレスマンさんもそういう移民の問題、いろんな問題を引き起こしていますけれども、でも前向く人たちがたくさんいる、その人たちに支えになりたいと思って前向いておられるこの方は、この事件でもやっぱり顔を上げて歩まれるんだと思うんです。でも心からは祈りが出てくる。もうこんな試みに合わせないでください。それが私たちの自然な思いだと思うんです。思い通りにならないことが起こる、その時にどうしていくか。昨日アパールームに紹介された一人の方のことを紹介します。この方は自分が注文したその注文用紙が来るのを待っていました。なかなか事務の人が見つけてくれません。そこでかなりフラストレーションを感じてですね、ああこれでもう時間が浪費されるし、もう一日台無しだ、他にすることたくさんあるのにって思ったんですって。でもその時に心の中から小さな声が響いてきたそうです。周りの人のために祈ってみたらどうか。もっと小さかったんでしょうね。周りの人のために祈ってみたらどうか。自分の心の中から響く声があった。この人はその声に応えます。そして時計を見て、ああもう時間がないのにというのをやめて、近くで買い物している人たちを見回してみました。そうするとその人たちの顔には、ある人の顔にはストレスがもろに出ています。他の方には何か苦悩、悩み、フラストレーションを抱えているその表情が読み取れました。そこでこの方はその方々のために祈り始めたんです。自分の書類が見つけられるまでの間祈り始めました。そして自分のところを通り過ぎる人には微笑んでみたり、にっこり笑ってみたり、そんな時間を過ごしました。そしてやがて最後に事務の方が戻ってきました。申し訳なさそうな顔をしています。結局見つけられませんでした、そう言われたんです。でも私は、その方が書いていますが、私はフラストレーションを感じませんでした、ストレスも受けませんでした。とても平安で神様が望まれた時間を持てた、その思いで心は満たされていた。それをするために私は自分の計画とかを一度頭の中から一掃する必要があった。でもその日のうちに 今日やらなければならなかった仕事はすべて順調に焦ることなくすることができた、そう書かれています。そして私は、この方は、私はそれ以来交通渋滞であろうと何らかのことで家族が出かけるのに家族を待っている時間であるとしても、いつもリラックスするようになった。私は周りの人を覚えて祈るようになった。その時間が決して無駄でなく喜びを感じるようになった、そう証が書かれていました。思い通りにならないことたくさんあります。もう本当フラストレーション溜まってですね、前に進みたくなくなるような時もあります。実際もうどうにもならなくて落ち込むこともあるでしょう。でも私たちの先輩は、そしてイエス様は、試みに合わせないでください、そう祈りながら顔を上げ続けました。私たちも上げ続けていきましょう。嫌なこと、心の平安かき乱されるようなこと、前向けないようなことが起こります。でもイエス様が取りなしてくれています。あなたが立ち直ったら周りの人を力づけてあげなさい、そう主がおっしゃってくださっています。主に信頼し、また顔を上げ続けている私たちの兄弟姉妹に習って、私たちも顔を上げていきましょう。お祈りをします。全能の主なる神様、あなたの計画が進んでいます。この地上には神の国が今ドーンと訪れて広がろうとしています。でもこの地上は、聖書によれば、サタン、悪なる力の支配が起こっています。みんな神様から目を離されて、神様のビジョンから目を離されて、自分の欲望、自分の悩みが解決することばかり考えています。だから弱い人のそばに立てません。弱い人はそばに立ってくださるイエス様の代表のような方を見つけられずに、自分の闇の中に突き進んでいきます。そして自分も周りの人も傷つけてしまいます。イエス様は私たちを見て今もおっしゃっているでしょう。父よ、許してください。彼らは何をしているのか分からずにいます。父なる神様、私たち分かりません。助けてください。顔を上げようと思っても、そばでいろんな苦しみが、もうどうにもならない苦しみがあるときに、私たちの心まで萎えてしまいそうになります。だからあなたは今日私たちを選んでこの場に集めてくださいました。ここに神が選ばれた兄弟姉妹がいて、祈りを合わせられることを感謝します。みんな望みをかけています。あなたに望みをかけます。主よ、自分の欲望が叶うこと、自分の思い通りになることよりも、目の前にいる人が安心できることを選べますよ。主がなさったように、時を過ごし、その方たちとじっと過ごすことができますよ。あとは主がしてくださいます。神の国が、生みの苦しみはありますけれども、必ず生まれます。必ず生まれるから、この生みの苦しみの時、自己中や自分の感情爆発の方に動くのではなく、じっと神様を見つめて歩めますよ。感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。